皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、触媒の時代です。いろいろとですね、まあ最近も新しいことがどんどん、起きているんですけども、やはりその新しい科学というのをなんか見えてきたと思うんですね。この間、去年ですかね、ノーベル科学賞を取られた鈴木博士、根岸博士、金属の触媒の研究をしておられますよね。しかしなんかいろんなところで最近ね、この触媒って言葉を引くんですよ。例えば微生物が放射性物質をですね、浄化するっていうのもあれ、生物触媒。波動触媒ってですね。あるいはその、ナノの粒子がですね、様々ないろんな働きをして、例えばその、光合成をですね、光合成に近いような、エネルギー変換をやるようなことを発見している人もいるんですが、これはいわゆる光触媒って言うらしいんですね。これなんか触媒という言葉がですね、最近非常に多く使われていて、ですから去年ノーベル科学賞をもらった方々もですね、やはりこれから触媒だということを常々おっしゃるんですね。で、本当にこういう仕事をしているとですね、不思議なことをやってる人ってたくさん出会うんですよ。本当にたくさん出会いましてね。で、いくつか前からですね、本当に不思議だと思っていることがあるんですね。それはですね、例えばその、触媒っていうのはですね、その、なんかやっぱり一つ名人芸みたいなところがあって、必ずこうやればうまくいくというもんでもないんですよね。それは例えばその発酵なんかも、あれ微生物の触媒の作用でね、こういろいろ進展、反応が進んでいくんだと思うんですが、こうこの通りやんなさいよと言われてもですね、やっぱなかなか素人がやるとですね、うまくいかないわけですよ。その反応がですね、十二分に進んで素晴らしい結果が出るっていうのはですね、やっぱ相当なこの熟練がいるんですね。で、これってやっぱもうなんかね、例えばラジオを聞くときはですね、アンテナを上手に調整してですね、無線機も十分に温めて周波数変動がなくなるのを確かめてからですね、こう、なんか指先にね、指先の感覚研ぎ澄ましてですね、こう、なんかダイヤルを回して周波数をこう探して、そしてその雑音の中からこの音だけをパッと拾うっていうね、なんかそんな感じであるんですよね。で、ですからそれこう、ね、キーボードを叩いてですね、はい、これでボタンを押しました、全部出ましたってのとね、こう全然違う世界なんですね。なんか前からですね、それ一体何なのかなっていうことをずっと私も不思議に思うことがあって、その一体その何が違うとですね、こんな反応がうまくいくし、そのうまくいくことといかないことあるんだろうと、前からこう思うんですよね。で、相当同時にですね、触媒って本当に同じところであるなと思うんですよね。その、ある種のこのエネルギーのその落差があるところをですね、触媒があるとそれ、一気にその落差を飛び越えていくわけですね。普通なら全然反応が進まないところをその触媒があるとですね、軽々とその、言ってますか、ハードルを、言ってみればハードルを飛び越えてね、その反応が進んでいくわけでしょう。まあ、なんかそれをもう少し俗っぽく考えればですね、三人寄れば文字の知恵みたいなもんですね。これある種の触媒だと思うんですよね。こうなんか話が煮詰まっちゃって、なんかこう議論も煮詰まっちゃって、どうにもならないと、二人だけ話をしていてね。口論おつ論ですよ。口論おつばくでですね、どうもなんないときに、誰かインターミディエーターが入ってですね、まあその人が上手に話をしてると、なんかふっとですね、まあ弁証法的って申しますか、その、なんかね、もっと少し上の次元で、その、話が、つくと。なんかそれって、今まで、考えてもいなったところに一つの答えが見つかる。それはやっぱりなんかその、第三者と話をしてると、インターミディエーターと話をしてると、なんか気分がですね、変わってきて、今までないなんかこの爽やかさを頭の中で感じる。その、新しい爽やかさとともにですね、あ、こうすればいいんだという考えが見えてくる。こんな感じってよくありますよね。それから何度も富山の話でして恐縮なんですけども、前から本当にあそこも私不思議なところだと思うんですよ。その農業体験とかですね、いろんな林業体験でどこでもできるんですよね。で、それはやればいいし、やればそれなり効果あるんですが、あそこ行って本当にいつも不思議だと思うのは、別に 特別難しいことやってるわけでもなくて、まあどこの里山でもやってるようなことを実はやってるんですけども、なぜかそのですね、皆さんのその元気の度合いが全然違うんですよね。なんでこんなに元気になるんだろうっていうぐらいね、元気になるんですよ。で、それはやっぱりね、ある種のこの、まあ、その土地のエネルギーと私はいつも言うんですけども、土地のエネルギーっていうのも、まあ、触媒ということで言えばね、その人を活性化させるある種の触媒みたいな働きが、なんかその土地そのものにあるんじゃないんでしょうかね。あるいはなんかですね、それこそ大手町界隈ですよね。まあ長田、でもいいですよ。霞ヶ関でもいいですよ。霞ヶ関大手町界隈をこう歩いてるとですね、なんかだんだん足が重くなってきますよね。こう、鬱陶しい雰囲気っていうのかな。大体歩いてる人たちもですね、まあ、特に朝ですよね。朝行くともう本当にもうですね、ゲゲの鬼太郎に出てくるね、妖怪に、悪い妖怪に取り憑かれちゃったですね、人みたいなのがね、もう青白い顔してうなだれてですね、力なくね、幽霊のようにスースースースー歩いてくる。まさにあの光景でしょう。なんか太刀とか大手町の朝ってのはですね、だあれはやっぱりですね、逆の意味の触媒ですよね。あそこに行くとですね、前の日どんなに元気にね、たくましく、楽しく、まあ、ね、趣味にスポーツに、あるいは子育てに励んでた人もですね、あそこ行った瞬間にですね、すべてのエネルギーがこう、失われていくというですね、あれ逆の触媒作用ですよね。で、なんか我々ね、その、触媒というふうに物事を考えていくとですね、結構分かりやすいことあると思うんですよね。こう、なんでこの会社がうまくいかないのかとか言ったときに、やっぱその、うまくいかない理由とかですね、元気が出ない理由、商売うまくいかない理由、中にみんな求めていく、あるいは外にその理由を求めていきますよね。例えば、中に求めるときはまだこの金がないからとかですね、あるいは技術が未熟だからとか、教育ができてないからだとか、まあいろんな理由をつけるし、で、外に向けるときならですね、いや、それはその不況だからとか、円高だからとかですね、まあ世界のその価格競争激しいからとか、こう外にこう向けますよね。で、結局そこで見えてくるのは、越え難い壁みたいなもんですよね。越え難い壁があるから、これはね、越えられないという話なんですが、触媒というものがもしあれば、それ軽々越えちゃうわけですよね。例えばね、経営のコンサルタントとかですね、どっかでうまく、まあ経営のコンサルタントもいろいろいるから困っちゃうんですけども、なんか本当にその経営の立て直しが上手い人とかですね、あるいは本当に上手にいってる人とかですね、こう、指導の上手い人が来るとですね、来ただけでなんかね、組織変わることあるんですよ。なんかこう、上手にですね、話をして、これとあれとそれってやるとですね、なんか一気にこう元気になって、で、こう仕事をはかどり出すことあるんですね。中学生や高校生なんかのスポーツや、あれ音楽なんかそうですね。クラブなんかでですね、いい監督が来るとですね、いい指導者が来ると、あっという間に県大会優勝とかしちゃうでしょう。あれも一種の触媒作用だと思うんですね。この人が来ると、なんかその、ある種触媒作用になって、その人の持ってる潜在的エネルギーがね、どんどんこう出てくるんですよね。だからこう、触媒ということを利用して、その能力を発揮させようってことを考えると、これ今までのですね、物の考え方やですね、行動の仕方とでだいぶこれ違ってくると思うんですよ。その今までの物の考え方は、やはりこの相手と自分なんですよね。自然と自分って言いましょうかね。だからこの二項対立の中にあるわけですよ。で、第三者っていうものは傍観者なんですね。第三者ってのは完全に傍観者で、それ自身はその全く度外視するわけですね。ですから、どうしても、外と中としか考えなくて、そして、だから、無駄なものは、これは無駄だとかですね、これは必要だとか、機能的にものを考えてって、いわゆる触媒というような、1たす1は2の世界、から外れるようなものは、みんなこの、除外してってしまうんですよね。3人よれば文字の知恵と申しますか、なんかいつの間にかこんなそういうことできちゃったよとかですね、びっくりすることがあったよというようなことは基本的に起きないという前提でですね、ものを考えて仕事をしてるんじゃないですか。しかしこの触媒っていうのがあるのが当たり前と考えると、びっくりすることが起きないことがやっぱりなんか問題なんですよね。びっくりしたとかたまげたとかですね、こんなそういうことが起きたっていうのがそれが触媒が働いた作用なんだから、 やっぱりそういう環境を普段から作っていくっていうことがですね、より良い人生、より良い組織を運営するっていうことに私は繋がっていくんじゃないかと思うんですね。で、対象と自分というですね、ものすごい狭いこの二項対立の中だけにこう閉じこもっていくとですね、これどんどんどんどんですね、発想がその、険しくなっていって、で、攻撃的になっていくんですよね。例えばその、この間の、ノルウェーの事件もそうですよね。あれ読みましたか？1492ページの、すごいの。あれさすがに全部読みませんがね、項目だけ見ると大体わかりますがね、あれ相当頭いい人はね、あんなの書くんだからね。それからもうちょっと消されちゃってるようですけども、動画があったんですよ。まあ、どっかにコピーあるのかもしれませんけども、首位書をですね、わかりやすくその、綺麗な動画にしたものがあるんですよ。十数分だったと思いますがね。あんなの見るとですね、基本的には、その、イスラムと自分なんですよ。イスラムと、まあ、なんて言いますかね、ピュアなヨーロッパという。もうその対立はですね、どうにもなんないですね。第三者が介入する余地もないし、この揉めてるその部分ですね、その対立の部分のこのエネルギーの落差といいますか、プラスとマイナスの違いといいますか、ね、アルカリと酸の強烈な違い、これを中和するようなものの存在っていうのは、そのなんか見えてこないですね。なんかその、まあ一杯やりましょうかと。まあいろいろ揉めますが、まあお互いね、隣近所住んでるわけですしと。まあ一杯やりましょうかという、もうそういう思いなんか全くあれは感じられないものがそこにありますね。それやっぱりなんかこの、思い詰めた気持ちというふうに言ってもいいし、やっぱこの触媒の作用のない人生っていうんでしょうかね。触媒の作用のない文化っていうものが想定されてしまっていて、ですからこう思い詰めたらもうそれっきり出口がないところに自らを追い込んでいくような、なんかそんなような感じなんじゃないかなっていうふうに私は見ていて思うんですね。で、そんなことないと思うんですよ、世の中っていうのは。とにかく鈴木博士ね、根岸博士がおっしゃるように、触媒って非常に不思議なもので、一体何が起こるか分かんない、本当なんかですね、びっくりたまげることがどこに眠ってるか分かんないような、そういうもんですから。で、しかもそれは金属触媒だけじゃなく、光触媒も生物触媒も、まあ、名前がついてるだけでもね、それぐらいいろいろあるし、あともっと広くね、フラクタル的に考えればですね、人生も世の中もですね、いろんなところでこの触媒らしき作用は見えるし、まさに遠山湖もある種元気の触媒なんだと思うんですよ、あれ。で、そういうものをこう考えてたときですね、なんか本当に素晴らしい生き方というのは、上手に触媒を使うことによって得られますよね。結局ですね、その、みんな一生懸命どうやって自分が素晴らしい人になるか考えていますよね。当然それ大事なことなんですよ。自己の向上も大事だし、ある部分こうね、自然を自分の力でなんか変えてみたいと思いも自然のもんだし、それにある程度自然も応えてくれますよね。一生懸命草取りをすればですね、まあちゃんと草も枯れるんですよ。で、しばらくすればまた生えてきますよね。まあとにかく自然っていうのは、人が努力すればその分ある程度はちゃんと応えてくれますよね。でもそれが実力、それだけが実力だと思ってると、なんかその限られた力ですよね。触媒の作用があると、要するにこのね、麻雀では役がついたら形になるわけでしょ。その何倍にもこういくわけでしょ、点が。そんな風になってんじゃないですか、自然界っていうのは。だから本当に小さな力でも、それがより集まってね、1たす1が3になったり4になったり、そもそもそういう風になるようになっていて、そのこの触媒の部分をですね、どうこう引っ張ってくるかですね。で、ですからこの触媒の本質というのは、まあ、人によってはですね、それ暗黒物質だという人もいるんですよ。そうかもしれませんね。暗黒物質こそですね、暗黒物質、暗黒エネルギーってのは宇宙全体の 96% なんですから、あれが入ってくるんだという人もいますね。まあその解釈はいろいろ、まあこれから検証もされるし、まあいろんな議論も出てくるんでしょうが、まあそういうことよりもですね、基本的にはそこになんか今までにない、その今も普通にやったらできない反応を進める力があるということでしょう。だからね、この、若い人なんかもですね、確かに自分を鍛えることもいいんですけども、 いかに上手に触媒をですね、使って成長するかを考えた方が、なんか結果的に早いような感じがするんですよ。触媒を使う、いかに上手に触媒を使うかっていうと、やっぱり何を働くかの前に誰と働くかを考えるし、それから自分が元気になる、自分のエネルギーが出てくる場をちゃんと確保するっていうことですね。そしてその、やっぱりある種の、ここは少し努力が必要で、その、触媒作用が働くようになるには少し熟練がいるんですよね。ある程度こう熟練が働かないと、なんかさっき冒頭言ったように触媒っていうのはですね、こう効かないんですよね。だから、なんか自分でですね、ここはなんかやりたいな、興味があると思ったら、どんなことでもいいですから、何か一つか二つぐらいその人、どんな人でも興味あることあると思うんですよ。で、あんまりですね、遠い先のことなんか考えないでね、飯食えるかどうかとか、あまり難しいこと考えないで、とりあえず一つのことやってみて、そこでね、この、なんか1たす1が3になる感覚っていうのをね、得た方がいいと思うんですよ。どうせ今ですね、ろくな就職なんかないし、就職してもね、なんか3ヶ月で辞める人もたくさんいるんですからね。あんまりなんかその若いうちはこだわってんじゃなくて、むしろですね、どんなことでも自分が好きだ、得意だと思うことやってみて、そこになんか不思議な触媒の力っていうものがどっからから来てね、1たす1が3になるような経験を自分でしてみるっていうこと。これがですね、私はすごくなんかね、今大事だし、これこそなんか21世紀のですね、本当のこの世の中を動かす力になるんだと思うんですよ。横型のリーダーシップというのもですね、まあそれをまあ分析的に考えてみればですよ、それは人を量子的なものとして考えるわけですね。自由電子のようなものとして考えるんですよ、組織の中の人。だから行ったり来たりしてるわけですよ。ある時は形になり、ある時は波になりと、見えたり見えなかったりというなんか世界で、で同時にそこにはですね、ある種の核融合とかですね、核分裂が出てくるわけですね。組織ってこう、ダイナミックにこう変わっていくんですよね。だから、それをこう、なんかね、言ってみれば常温核融合ですよね。あるいは常温核分裂って言うんでしょうか。それをこう、やっていくのがね、現代のこの横型リーダーシップなんですよ。だから、その、激しくですね、巨大リストラをやったりとかね、なんか華々しくこの上場させてエネルギーを取り入れとかね。だから華々しいリストラとか華々しい上場とかいう、そうものすごい大きなエネルギーを使ってですね、組織をガーンと作ったりガーンとぶっ壊してっていう、そういう昔風のやり方ではなくてですね、もっと静かにですね、気がついたらなんか全然違う会社に変身してるっていうか、気がついたら全く新しい会社ができてるっていうか、ある種こう常温核融合、常温核分裂のようにですね、まあ、ほわんとさせながらですね、しかしいいものを作っていくっていうのが、横型リーダーシップなんですよ、あれ。で、その中でやっぱり、触媒あるかって言えば確かにあるんで、やっぱその、文化ですね、社風っていうものがですね、いいと、これ、本当にこう、プラスの触媒が出てくるんですね。その、成功したいと思う人々の気持ちをですね、本当にその、形としてバックアップしてくれて、だから気がついたらなんかこんなすごい仕事ができてるっていう風になってるわけですよ。だからその触媒っていうのはどんな仲間と仕事するかってこともあるし、あれはなんか独特のこの気概や泥っていうのかな、なんかそんな部分もこうあるんですよね。でその触媒社員は今度マイナスに働くとですね、何やったって成功しないんですね。何やったって元気が落ちていくばっかりっていう風になっちゃって、ですから企業文化のある部分っていうのは、組織文化のある部分っていうのはこの触媒作用ですよね。雰囲気の触媒作用だと思うんですね。まあそんな風にこう考えていったときに、これから我々の新しい時代というのは、この触媒っていう発想でいくと、たとえその人口は少なくともですよ、それからなんかみんなやってることがですね、まあごく普通のことでもですよ、偉大な結果を出すということは決して難しくないと思うんですよ。で同時にですね、今言われたフラクタル的にね、この人間の世界の例え話をしましたけども、実際にですね、物の世界の触媒ということで言ったら、これたくさんあるわけですよね。金属触媒、生物触媒、光触媒、いろいろあって、この触媒を使って何が起きるかっていうのは発見ですからね。理屈ってよりも発見だから、どんどんどんどんやってみると、とんでもない触媒作用見えてくることあるわけですよ。一つでもなんか見つかればですね、それやっぱりものすごく大きなですね、未来を開くものがあるわけですから、なんかこういうところをどんどんどんどんやって、 自然に生まれているものを見つけていくっていうことを進めるだけでもですね、なんか私だいぶ世の中進展して、日本もね、相当いい国になるんじゃないかというふうに今実は思ってるんですね。で、やっぱりそれ、ね、こうやってみればうまくいく、発明してみればうまくいくっていうもんなんだから、やっぱその力をですね、勇気づけると同時にですね、やっぱその出てきたものを一つの形にまとめていく力っていうのも、リーダーシップとしてこれはぜひともこれ、必要になってくるなというふうに思うんですね。まあとにかく、どうもね、煮詰まっちゃった最近の日本なんですけども、触媒ということを考えたときにね、もっとふんわりとですね、もっと別の力を使って全員の元気を高めるというやり方もありますから、少し視野を広げてですね、物事を見ていただければと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、触媒の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。